中愛せ。
こちら東京都新宿区からいただきました、48歳フリーライター、ラジオネームあや。
ありがとうございます。
2025年9月29日、日本テレビ系のニュース番組、ニュースエブリィで放送された、いいねの前に考える、それって本当っていうコーナーがあるそうで、これで自民党総裁選候補、まあまあ今はもうね総裁になっちまいましたけど、高市早苗、氏の、外国人観光客が奈良公園の鹿に暴行を加えているという趣旨の発言を検証するという内容が放送されたと。で、番組では SNS 上にある暴行動画、まあこれあれですね、ヘズマリュウさんがアップしてたりするものが、まあ、多いわけですけど、それを分析して外国人観光客によるものと断定できないと結論付け、現地のガイドさんや飲食店関係者のインタビューで、攻撃的な観光客は見かけないと報じました。で、放送後、ツイッターなどでやらせクライシスアクター、まあ、これは仕込みってことですね、の利用だと、あるいは高市氏、潰しの変更報道といった批判が殺到、で、これで、この X など SNS での投稿は数百万回表示されまして、インタビューのその対象者の個人特定や誹謗中傷が相次ぎました。日テレ側は10月2日に声明を発表、取材で確認が取れた情報をお伝えしたものと主張した上で、取材協力者や無関係な方への誹謗中傷、迷惑行為を、まあ、厳に慎んでほしいと呼びかけました。これに対し、炎上はさらに拡大し、奈良市のヘズマリュウ市議、らが訂正を求めるということで参戦したと。で、これで、まあ、その事態がさらに、まあ、拡大していったということですね。この問題どう捉えますかということでいただきました。まず木田さん聞いてみましょう。この奈良の鹿の、まあ、もっぱら中国から来た人が蹴倒したりしてるというような、まあその伝え方がされているわけですけど、そこら辺どう見てますか。
これは検証 しようとしてるわけですよね。
いや、これはね、その日テレとしてはもうすでにシナリオがあるようで、その奈良の奈良の鹿に対するその外国人観光客が暴行を働いているという事実はほぼないというふうに結論付けちゃってるわけです。なので、ゆえに高市早苗が言った奈良でそういう出来事が、その暴あの鹿を蹴ったりすることが起きてるっていう発言を否定するっていうまとめ方になっちゃったのね。ということは高市早苗が嘘ついてるっていうような、その、うん、まあそういうミスリードを誘 う内容になってたわけですよ。で、当然その、まあ、ヘズマリュウさんなんかはそれなりにそのフォロワーを持っているインフルエンサーですから、で、彼がずっとその奈良に陣取って、そのまあ鹿に危害を加えている、外国人を中心としたそういうけしからんやつの動画を上げ続けているという事実はあるわけですよね。うん、で、だから、暴行、鹿に対する暴行がないっていうのはまずありえない。あったはずですからね。で、まあ、それがその、中国人なのか、その何人なのかっていうところを、その断定する、ところに関しては、その動画からは、なかなか読み取れないっていう部分は確かにあるかもしれないけど、だからといってなかったっていう言い方には持っていけないと思うんですよね。だから、これまあ、日テレの、その、報道の、まあ、どういう担当者がやったのか知らないですけど、最初にシナリオを作っちゃってると思うんですよ。もう。で、なんていうかな、これ昨日もあったんですけど、昨日、そのヘズマリュウが、奈良公園で、奈良のその鹿をこう見守る活動をやってた時に、まあ、最近お馴染みになってきました、事実上しばき隊と言われている、神奈川新聞の、記者が、男性記者が、まあ、来てて、で、 そのずっとそのヘズマリュウをずっと隠し撮りしてると写真を。それで、でヘズマリュウがその記者に近づいてって、あなた何やってんですかって言ったら、取材ですと。何の取材ですかって言ったら、いや鹿が暴行を受けているというデマを検証するために来ましたっていうふうに、まあはっきり発言してるんですよね。でこれがもうすでにもう語るに落ちるっていうか、もうデマだっていうことを検証しに来たっていう、ですね、デマでないと困るわけですよ。だからデマであるというふうに、そのストーリーをその、まあ、あらかじめ組み立てておいて、それに沿った取材をやっちゃってるっていう、まあ、ある種の僕は、動かない証拠じゃないかっていうふうに思ったぐらいで、で、確かにね、奈良に行くとね、そう、鹿が、まあ、いっぱいいるわけですけど、で、必ずしもね、その、外国人だけが、その鹿に対して、その、蹴ったり、こついたりするっていうことは、だっていうことは、僕はないと思ってて、日本人だってやってる人いるんですよ、酔っ払いとかのおっさんで。さ、昔から俺も何回も見てっから、そういうの。で、で、だから、その、必ずしも、鹿に対するそういうひどいことするのは、外人だっていう、その、断定は、これは僕はないと思ってるんですよ。で、ただし、その、最近、その、マナーを守らない、その、主に中国の人だと思いますけど、そういう、まあ、人が多くて、それでゴミ散らしたりとか、その、いろんなそのマナー違反をやってるってことは、実際に起きてるなっていうのは、僕も、行きますから、奈良にね。で、やっぱ現実見てるんで、だからそういった意味で言うと、日テレは何がしたかったんだろうなと。まあ、異常なほどの小泉推しでしたからね、日テレは。だから、なんとかして高市を落っことしたいっていう、そういう、まあ、おそらく CIA の指示あたりがあったんじゃないだろうかと思うわけですけど、そこら辺はちょっとわかりませんけど、で、なんか、もうなんか、本当にそういうことをやられると、報道というものの全体が揺らぐですよね。もうこれだけ揺らいでるところに、まだそんなことすんのかという、うんざりするような話で、まあ、私も一回ぐらいちょっと奈良の、奈良からやってみましょうか、QIC を。
でも、ほぼほぼですよ、もう、メディアはもう信用ならないって、結構ほら、ね、ネットとか見てる人は分かってらっしゃるし。
いや、まあ、そうだけどね。
ね、あともう年寄りぐらいじゃないですか。
まあ、大体そうなんですけどね。
信じるのはですね。あとし、うん、そうね。
果たしてそれでいいのかねって話ですよね。うん、もう、まあ、これだけね、その、オールドメディアだなんだって言ってみんなから揶揄されてですよ。それで、相変わらずこんなことやってんだってなると、まあもちろんね、その、ウォールドメディアとかなんとかって言われても、彼らは案外効き目がないんですよ。なぜかっていうと、腐ってもオールドメディア、オールドメディアが腐ってもメディアなんですよね。で、金も入ってくんですよ。昔から比べるとだいぶ売り上げが下がってるとはいえ、そりゃまだまだ儲かってしょうがないですからね。だから、そういう状態だったら、本当の意味での報道とか、まあ、公平中立なんてのはもともとないけれど、それでも、何か正しい報道っていうのをこうやろうとするっていう人がいておかしくないので、もう今やいないのかなっていう、ような気がしております。で、いや時々思うんですよね。だから今うちは IBB はその野党ベンチャーというものを非常に問題だというふうに考えて叩いてるわけですね。で、これはもうメディアキャンペーンなんですよ。うちにとってはちっちゃいながらも。で、これはなんでそういうふうにしてるかって、これは令和新選組というものに対する支援とかなんとかって言って、歪償化して言ってくるポンスケとかがいるけど、全然そうじゃなくて、私は与党というものが、要するに必ず与党ってのはあるんですよ。その要するに政権を担っているものっていう、その、一番大多数の人間をこの、抱えているものっていう民主主義の中ではですね。で、まあ今だったら自民党なわけですけど、で、この与党というものを、その、監視するために野党がまずあるわけですよ。で、監視して、で、場合によっては叩くけど、場合によっては協力するってことも含めて、その、いろんな局面において、 あの握手したりぶん殴ったりってことをする、そういう存在として野党は必要なものだと僕は思ってるんですよ。で、野党が健全であればあるほど与党も健全になるんです。で、ところがその野党ベンチャーというやつは口先だけで実際に何もしませんし、じゃあ自分たちはどうかっていうと薄汚れてるわけですよ。下手すると自民党より汚いんじゃないかっていう、その汚いものを散々私目の前で見てますから、だから怒り狂ってるわけですけど、で、そこで、その、野党ベンチャーというものが出てきたわけです。で、これが、ひょっとすると、まあ、参政党なんかはこれから本格政党に変わっていくんだろうなっていうのを期待してる部分は若干ありますけど、一歩間違うと、あそこも野党ベンチャーとして腐っちゃう可能性あるわけですよ。で、他の党だって野党ベンチャーとして、金だけ、国からいただいて実際には何にもしないって文句ばかり言ってるみたいな、そういうようなのが出てきちゃうと、本当の意味で野党が与党を監視するってことはできなくなっていくんですね。で、これ逆に言うとその著しい大変な困難がそこに待ち構えてるわけですよ。で、やっぱね、ほとんどのマスメディアは野党のことはあまりまあチェックしないんですよね。で、与党自民党が何か裏金をやったら徹底的にやる。じゃあ、令和新選組だって裏金やったじゃねえかと。大石晃子が。それをじゃあ追及したメディアがあるかってほとんどないわけですよ。で、気がついてたちゃんとそれをずっと追及してるのって IBB だけなんですよ。で、これじゃダメでね。やっぱね、うちなんかほんと吹けば飛ぶようなちっちゃなものですから、これがでかくなるのか、あるいはもっとでかい力を持った、そのいろんな人たちと、まあ、握手して、チームをでかくして、それで野党を監視するメディアっていうふうにならないといけない、もしくはそういうのができてくれないと困るっていう、そういうふうに私は思っていて、どうぞ与党を監視するのはマスメディアさんやってください、オールドメディアさんやってくださいでもいいんですよ。で、野党を監視するメディアも絶対いるなと思ってて、で、今そんなことも考えてるんですけど、なかなかうまくいかないですね。もう、続いてのお便りは新潟県新潟市からいただきました。39歳自称美人受付嬢、ラジオネームマドモアゼルミミズ。
ありがとうございます。
たたたた大変です。減り続ける我が国の人口問題、民間有識者らで、人口減少対策を議論する未来を選択する会議かっこ仮が、27日に発足するそうです。多分効き目なさそうですが、いかがなもんでしょうかと。これは民間有識者らでこの、まあ、議論したってね。で、これもともと、政府への提言などを行ってきた人口戦略会議の、まあ、後釜ということになるそうです。で、まあ、日本と同じく少子高齢化が進んでおりますお隣韓国とも連携して、提言や、調査研究などの活動を行う予定で、まあ、いろんなそういうシンポジウムとかそういういろんなこともやっていくんだということのようです。で、昨年の日本人の出生数は初めて70万人を割り込むなど、少子化は深刻さを増しております。で、お隣韓国も、合計特殊出生率が 0.75 で、日本の 1.15 を下回るなど、共通の課題を抱えており、日韓両政府は8月の首脳会談で、少子高齢化や人口減少に関する、当局間対話を始めることで一致したということでそうです。で、まあ、会議では民間レベルでも日韓での、共同研究を進めるんだと、まあ、いろいろやっていくんだということですけど、まあね、どうでしょうね、これ。ちなみにこの人口戦略会議は、この要するに前の段階の組織ですね、人口戦略会議は2023年の7月に設立されまして、まあ今年8月に提言をまとめてその活動を終えたということです。で、2024年には全国の、4割以上にあたる744の自治体が将来的に消滅する可能性があるという報告書を公表したという。まあ、これも大変なこう、ショッキングな数字が出たということで、まあ、話題になりましたけど。人口を増やすには、どうしたらよいか、キラウエア委員に聞いてみましょう。どうぞ。
あれはダメですよね、他国から人を持ってくるとかね。
あのダメっていうか、あのちゃんとね、その計画的にね、それなりの技能とか語学とかいろんなものを持っていて、その人がちゃんとその日本国内で成り立つだけのものを持ってる方があのやってきて、で日本もそれをそのきちんとした受け入れ体制を整えた上でさあ、あの来てくださいと、で日本のためにぜひあの力を出してくださいというようなことができるんであれば、僕は全然構わないと思いますよ。ただその闇雲にただ労働力として、人が足らないから入れようっていうのは、後々何が起きるかわからない。で、しかも、まあ、基本、金目当てで来るじゃないですか、そういう人って。で、もちろんね、その、金っていうのが悪いわけじゃないですけど、それ以外の、なんか他のいろんなルールを守らないっていう人が意外と多いと僕は見てるわけですよ。で、まあ、例えば、ね、その、よく言われるその埼玉のクルド人の問題もそうだし、最近は、北海道江別で、パキスタン人のコミュニティができてて、それも大変だっていう話があって、で、まあ、どちらも、イスラム教なんですけど、ね、これ、あんまり言ったことないんですけど、世界三大宗教、まあ、キリスト教、イスラム教、仏教とあるわけですけど、もし、その、江ノ島さん、あなたはこの三大宗教のどれかに、入んなきゃいけないっていう風になったとしたら、どれ選びますっていう、そういう、まあ、意地悪な問いかけがあったとして、私はもう答えは最初から決まってるんですけど、木田さんはこの三つの宗教を選ぶとしたら、どれを選びます？
仏教。
それはなんでですか？
いや、そんな、縛りがないというか。
よかんないですよ。もう、今から座禅を組めとか、もう肉食、魚もダメ、酒も飲んじゃいかんっていうふうになったらどうしますか？まあ、なんないと思うけど。
うん。
ちなみにですね、私がその中の3つの中でどれを選ぶかって言ったら、間違いなくイスラム教を選びます。うん、なぜかというと、一番楽勝だからです。なんかイスラム教って言うとさ、ものすげえこう、戒律が厳しくて、こう、お祈りを毎日やんなきゃいけないとか、酒は飲んじゃいけませんとか、コーランをこうたっ飛んでまあ、生きていかなきゃいけないとかいろいろあるじゃないですか。とハラール食品を食わないとダメですとかっていろいろあるんですけど、あれ嘘ちゃ言わないですけど、守ってないやつ山ほどいますよ。でだから一部のね、土地狂った原理主義者とか、それを盾にして、異教徒を威圧するためにそういうふうに言ってる奴が、そういうことを言ってるというふうに考えた方がいいですよ。なので、実際のイスラム教徒なんてのは、ほんと、これぐらいルーズかってぐらいルーズですよ。なので。
でもそれはルーズであって、本来は守らなきゃいけないあれなんでしょ？
いや、それイスラム教にも、聞いたことあると思うけど、そのいろんなほら、スンニ派とか、シーア派とか、いろいろこう派閥があるじゃないですか。あれにもよって違うし、それであと、その地域格差とかいろんなのがあって、もちろんそのガチガチに厳しいのも確かにあるけれど、そうでないもうゆるゆるなのもあるわけですよ。で、僕はゆるゆるなイスラム教だったら、この三大宗教の中では一番ゆるゆるだから。で、仏教は、仏教も厳しいところでさっき言ったみたいに、その、酒飲んじゃいけないとか、ね、もう、例えば、あなたの家の、宗派は、一休さんのとこじゃないですか。ね、で、一休さんのとこ厳しいじゃん。
いやー、ちょっとよくわかんない。
一休さん、何してたの？いつも座禅組んでたぜ。座禅。
それは昔の話。
いやいや、今もよ、あの宗派は。だって、有名な、この間、ちょっとなんか、事件が起きてましたけど、有名な福井県の、おっきなお寺が総本山でしょ？あそこは。で、私が修学旅行で怒鳴られたとこですけどね。で、これで、まあ、あと、あなたはあれですかね、こう、例えば、ニンニクを使った料理とか食べられますかね？
はい、食べられます。
ニラが入ってるのとか食べられますかね？
うん、全然だってあの食べますよ。
うん、ダメですよそれ。
うん、だから結局ですよ。それでも、ええ、あのそれは親の代であって子供は入らないですからね。
いや、だから要はその何が言いたいかというと、戒律としてそういうに厳しい戒律があったとしても、守らないやつは守らないわけですよ。
ただなんか、あの、見てくれというか、そういうあれだけだもんで。
だからそこにさ、坊さんとかはね、そこで修行するんだからそういうルールに従ってやるんですけど、その信者はそこまでやんなくたっていいっていうのが、まあ、大体どこの国だってそうなんですよ。それをそのね、必ずやらなきゃいけないみたいになってる部分が、まあ、厳しい、その、原理主義的なところっていうのがあって、で、あの、だからまあ、まあ別にいいんですけど、あの、まあそんなにイスラム教っていうのはそんなに恐れてないんですよ。ただ、日本に来てる人たちの中に、どうもそれを盾にして使ってる奴がいるなって気がするんですよ。イスラム教は大変なんだよと。我々はハラル料理しか食えないんだから、ハラルにしてもらえないと困るねとか、あの、死んだら、あの、私たちは仮装にしないから土葬にしなきゃいけない。だから、もう自分のルールにも、あの、変えようとしてくる人がいて、そりゃあんたは無理ですね、ここは日本なんですからっていう。だからそういうようなことを、あの、だから、あの、面白いことこの間言ってた人がいて、あの、とても、あの、いい意見だなと思ったのは、あの、日本で土葬すると偉いことになりますよ、つって。あの、日本で土葬すると日本からその霊魂は離れられなくなりますよ、みたいなことを、あの、なんか、あの、言ってた人がいて、それで脅すっていう、それも、ま、でも、通用しないだろうな、あの、どうせ向こうも生臭なんだから。要は自分たちの都合のいいようにしたいだけだからね。なので、あの、まあ、移民っていう部分では僕はそれほどその、あの、賛成はしてないわけですよね。で、あの、一番重要なのは、やっぱりこの日本の、その日本人の収入というものを、その国際水準までやっぱり高めないと、ヨーロッパとか、その、もちろんその、あの、低いところもありますよ。そうじゃなくて、あの、高いところにね、その、で、今、あれ、どこだってな、ロンドンだかパリだかで、向こうでその、日本料理屋とか、そういう中華料理屋で、ラーメンだかが一杯何 ?2000 円とか3000円とかっていうことらしいですね。で、で、当然日本人の観光客がびっくりして食えないわけだけど、その向こうの人たちは普通になんてことないから、その食ってるわけですよ。で、それが払えるだけのサラリーをこう得てるからであって、日本人のその収入が異常に低くなっちゃったっていう、これをなんとか上げなきゃいけない。じゃあどう上げるのか。そして産業をどうもう一遍復興させるのかっていう、基盤産業は何なのかとか。で、まあ、いろいろとね、あの、いろんな、あの、芽は育ってきてると思うんですよ。それをいかにね、伸ばすかで、これ今まではね、どちらかというとこの日本の政治はね、その、芽が育ってくるとね、貯金と切っちゃうわけだね。それで、その、で、むしろそれを切られて、おい、切られちゃったよ、つって、もう一遍種から植えなきゃ、つってやってる最中に、もう中国あたりは、もう、ちょっとした太い幹にしちゃってる。それがもう、産業になっちゃってるという、そういうような、もう、それの繰り返しでこの何十年あったわけで、これはもう本当、その、やっぱ、これはまあ、完全に自民党だけどね、その自民党の今までの流れが、ひどかったんだなと思うけど、さあ、これをその高市早苗が本当にその流れを断ち切ることができるのか、これはもう注目していきたいなと思っているところであるということです。例えば日本で、こう、産業としてなんか期待したいものって何かありますか？
日本で産業？
なってもほら、かつてね、その世界で日本の家電製品を見ない国はないという、まあそれぐらいどこ行ったって日立だ、三菱だ、シャープだ、三洋だ、パナソニックだ、ソニーだとね、他にもあまたありますけど、いろんなメーカーがあったけれど、なくなっちゃってるじゃないですか。で、何で商売するんですかね、日本は。車、まあトヨタ。
車とかはいいんじゃないですか。ダメなんですかね、車。
車もね、ただ、ほとんどの場合、現地生産でしょ？だから、その、日本で作って持ってくってことはあんまりなくて、まあ、向こうで作らなきゃいかんって話になってくると、またちょっと違ってくるじゃんね。だから、日本で作って、それがその、まあ、日本でなくてもいいんだけど、まあ、その、メイドインジャパンというものが、 そのどんだけ復活できるかどうかっていう部分で、いいものはたくさんあるんですよ今も。ただそれをちゃんと伸ばせないという部分があってね。でこれはちょっとね、
お米とかもね発展してほしいですね。
お米も発展してほしいけど、この高さはなんとかしてくんねえかな。
だからですよ、 だから政治がねあれしてもらわないと。
大体だそう、
自分たちで潰しておいてですね。
もう1週間食ってねえよ俺米。この間あの松屋で朝飯350円のあの卵かけご飯を朝食って以降食ってねえよ米を。で、あの、じゃあ何食ってるかというと、最近毎日フランスパンを食べてます。バゲットを。はい。
でもバゲットなんか高くないですか？お米買った方が安くないですか？
半額しか買わんですたい。私は半額でこう取ります。いつも。だけん100円もしません。バゲットがですたい。で、1本あれば2日ぐらい持つからね。でそれにそれをフライパンで軽くこう焼いてそれでバターが買わずに安いダイエーのベストプライスのマーガリンを買ってきまして、あトランス脂肪酸とか入っとんなんだろうなとか思いながらそれでもうなんか何十年ぶりかでマーガリンの味をちょっと今味わってますな。それでマーガリン塗った食ってパン食って、それでコーヒーはもらったコーヒーの粉があるんでそれでコーヒーを飲んで、もう本当だから本当あれだね、毎日がちょっと本当洋風な生活に変わってしまったね。なんかね、なんかパリのエスプリを感じるような毎日を味わっているわけですね。米食いたいですね。まあギラさんのところで米が余ってたら送ってね。
いやうちももうないですもん米。
あそうっすか。買ったら2カップぐらいこう抜いて送ってくれればいいんですけど、ありがたいんですけど、まあいいや。まあ本当にだから食ってねえよ米で、もう大丈夫なんかこの国は本当にな。まあ本当に心配になってきますけどもね、それ以前に私の生活が心配だっていう話があります。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けて、参ります。
いただきます。
あなたはもう試してみましたか？えのきだ酵素プラマイゼロ。
うわ、なにこれ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける。いや無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上手間暇かけて大切に大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのきだ酵素プラマイゼロ。あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2。まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。
メディアプロデューサー、災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座えのき塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくはえのき塾で検索を。